中ですから、非常に分かりづらい場所だと思います、3500年も前のですね、イスラエルのお話ですから、まあ、私たちにとっては何かあまりこう馴染みのないものが続きます。特にこのヨシュアっていうのは前半にはエリコのお話があったりですね、まあ面白いものがいっぱいあったんですけども、後半はこの、土地イスラエルの土地の分割に関するお話が続くので非常に退屈です。どこに日本人でも何て言うのかな、東北に何県があるとかですね、まあ、それは列車が好きな人とかは詳しいかもしれませんけれども、よくわからないですよね。わからない人もいるかもしれません。私は東京に住んでいましたけど、23区がどこにあるかなんてあんまり詳しくはわかりません。もう杉並区とか渋谷区ぐらいしかわかりません。ですから、しかもですね、こんな飛行機で20数時間かけていかなければいけないイスラエルのですね、土地の名前がずっとここの辺りは羅列なんですね。もう本当につらいところだと思いますけれども、まあその中でですね、今日はでもまあ一つ一つに意味がありますので、一つにちょっと絞って一つの家族のお話を、見ていきたいと思うんです。で、これは皆さんの持っている新改訳聖書の後ろにくっついている地図、意外とこれはいろいろな地図を見てもですね、分かりやすくできている地図ですけども、ちょうどですね、ちょうどこうイスラエルの、今いろいろな政治とかで非常にこの辺りガザの辺りですね、ガザ いろんな紛争がある場所、この辺りです。視界はここですね、塩水の海ですから、どんな人でも浮きます。沈む人はまずいないです。絶対浮きます、ここはね。で、あとこうヨルダン川、この河口の辺りはもうヨシ以外よりも大きな、なっています。非常にこの辺りはですね、標高も低くて、すぐそばにあるエリコなんていうところは、水平からですね、水面よりも何十メートルも下にあってですね、かえって地熱の関係で暑くて熱帯の植物が生えているような、場所ですね、そういうところです。それでですね、3500年も前の話ですから、皆さん聖書読んできた人はちょっとイメージしやすいと思いますけれども、エジプトでですね、長い間イスラエルの人たちが奴隷だったところを、モーセという預言者が現れてみんなを連れ出してくれたわけですね。パロのところから、王様のところからね。そして海の中に水ができたり、道ができたり、まあ、いろんな奇跡を超えて40年かかって、ずっとですね、まあ、エジプトは下の方にありますけど、どんどんどんどん上がってきて、ついにですね、たどり着いたわけです。そして、みんなをずっと指導してきたモーセは120歳で亡くなりました。そしてその後継者がですね、ヨシュアという人だったんです。そのヨシュア記のヨシュア。で、このヨシュアがですね、もうすでに80歳ぐらいだったと思いますけれども、まあこの後何をしたらいいかって言いますと、実はここ約束の地と言われていて、まあ当時でカナンの地と言われてたんですけども、約束の地、この場所をイスラエルの人たちは征服して自分たちの国として住むようにという神様からの約束をもらったわけです。で、そこを目指してずっと彼らはですね、旅を続けてきたわけですね。という中でヨシュアはですね、まあ80歳といってもですね、非常に戦士としても優秀でしたから、彼はまずこの辺りをまずこう占領して、そしてこちら側でもですね、大きな町はほぼ全てヨシアがですね、先頭を切って次から次へ取っていくわけです。まあ、そういった町の跡がですね、私も見に行きましたけれども、ものすごく大きな、町が次々とですね、ヨシアによって攻略されてきました。ところがですね、そういう大きな町は取れたんですけれども、他にもたくさんのちっちゃい町があるわけです。これはもうヨシアですね、全部みんなを引き連れて行くわけにはいかないので、どうしたかというと、じゃあこれからイスラエルはですね、12の部族があるわけです。グループが、まあ、家系ごとに分かれているわけですね。大きな、まあ、何部族っていろいろ分かれているわけなんですけれども、その部族ごとに くじ引きをして、ここがあなたの土地、ここがあなたの土地というふうにですね、とりあえず約束の場所としてここをあなたたちは割り当てにするから、ここを一生懸命戦って占領しなさいという場所をですね、決めるわけです。それがですね、今読んでるあたりなんですね。で、最初はですね、この、イスラエルの十二部族の中で最も大きなユダ部族の人たちはここをあなたたちの割り当て地にするから、まず自分たちで行って戦いなさいというわけです。その境界線が詳しく書いてあるんです。そしてですね、その後この16章、今日読んだ前のところはこのエフライム族というところだったわけなんですね。ここはあなたたちの土地になるから一生懸命戦いなさいってですね、生かしたわけです。そしてですね、ヨセフ、このエフライム族と非常に近い関係にあるのがマナセの部族なんですけど、実はですね、今の段階ではここだけなんです、マナセが持っている場所はね。で、実はここはもうすでに戦いで自分たちの土地になったんです。で、マナセ族も、ここはルベン、一番上のお兄ちゃんのルベン族、ガド族、マナセ族は、もうすでに土地は分割されていました。そしてここはユダ、それからエフライムとだんだん、ヨシアでくじを引きながら渡していくわけですね。ところがですね、ここで17章はこのマナセ族の中に問題が起こったっていう話なんですね。そういう話なんです。まあ、ややこしいような話ですけど、大雑把に言うとそういうことで、それでこのマナセ族にどんな問題が起こったかと言いますと、これは割と簡単です。今読んでいただいたように、マナセ族の中でいくつかの家系があるんですけど、その中の一つの家系、ヘフェル族という家系の中に一つですね、このヘフェル族が、消えてしまうかもしれないという大ピンチ。それはどうしてかというと、お世継ぎがいないんですかね、男の子がいないわけです。で、ヘフェル族の中で、ですね、セロフハゼというのは3節になんか下をかみそうな名前が出てきますけれども、このセロフハゼという人のはですね、女の子が5人、すごいですよね、女の子5人、女の子5人っておられます？女の子4人はね、まだ5人ってもう女子バスケットチームなんですよ、5人です。もうそれだけなんです、ね、でもしそこに男の子1人でもね、一番最後生まれればこれは必ずいじめられるにしても、彼がですね、その相続地を得られる、普通はそういう男の子が相続地を得るというふうに決まったんです。これはまあ日本でもそういう法律がありますよね、今はないですけども昔はね。ですから、多分ね、セルファネにしてみれば女の子5人とっても可愛かったと思うんです。男の子5人より女の子5人の方がね、ずっと可愛かったと思うんですね。だからそれはそれは幸せだったんですけども、でもこのことでこの、なんて言うんでしょうかね、名門ヘフェル族の血筋が途絶えるかもしれない、血筋というんじゃなくて土地がですね、もうヘフェル族の土地は他のところに割り振られてしまうんじゃないか、これがですね、お父さんセロファネのものすごく心配なことだったわけです。で、普通ですね、じゃあ仲がいいマナセ、みんながマナセの中で、いやいや、そのセロファネそんな心配しなくてもいいよ、女の子だけでもちゃんと土地、あなたたちの土地はちゃんと守るからって言ってくれればいいようなもんなんですけども、実はそうじゃなかったようなんですね。なんかこの辺がなんか私は想像なんですけど、ちょっと冷たいなっていうふうな気がするんです。で、実はこの女の子の名前まで出てきますね。マフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、キルツァっていう、かわいい女の子っぽい名前ですよね、名前がね。その女の子たちが、女の子っていうかもうかなり大きくなっていると思うんで、女性がですね、実はこの悶々とした中でお父様は亡くなられてしまったわけです。そうするとついに自分たちはどうなってしまうのかっていう時に、実は彼女たちは これ初めてじゃなくて、ヨシュアの前のリーダーであったモーセのところに行ってこの問題を実は訴えてたんです。まあメモしている人は民数記の27章に出てきます。それが民数記の27章というところで、モーセ様、実は私たちはセルファでの娘たちですけど、実は男の子がいません、男の子がいないためにヘフェル族の土地がなくなってしまうのはおかしいんじゃないですか。モーセは、あ、それは確かにそうだ、じゃあちょっと待ってくれ、私もちょっと神様に聞いてみるからって、モーセは預言者でしたから、神様にお祈りをすると神様から答えをもらえる人だと思います。でモーセは一生懸命お祈りすると神様から答えをもらいました。その答えは明快でした。このゼロファデの娘たちの言う通りだ、女の子たちだけで男の子たちがいないからといって、その種族の土地がを他の人たちに分割してしまうというのはこれはダメだ、たとえ女の子たちだけであってもその土地はその種族に残すようにちゃんと法律を作りなさいと、ちゃんとそういうふうに、まあこれ当時の法律としては画期的な法律ですけれども、そうやってモーセは約束したんです。ありがとうございます、テロファデの娘たちは安心して帰りました。そうしてしばらくしてモーセからヨシュアに変わる。で、まあ、まだその時はですね、まだこういった土地の話はまだ全然出てなかった時だったんですけども、そうやって実際にですね、マナセ族がここに戦いに勝ちまして、この辺りを占領することができて、実際に土地を分割されたんです。ここはこちら側はまだまだ、土地がまだ自分たちの土地になってないから、一応ここだから戦いなさいという場所だった。でもこちらの方のマナセとガザとルベンのところは、これはもう実はその前に戦いが済んでいて、自分たちの土地としてもう決まってたんですね。ところがですね、おそらくこの女の子だ、じゃあ女性たちにはゼルファデの子供たちのところは、お前たちのところは女性だけど男の子がいないから、あなたたちの、ね、ヘフェル族の土地は他の部族で分けることにしようと、マナセ族の人たちは決めたんじゃないかと思うんです。それはちょっとね、マナセ族のなんか冷たいなって思うところですね。で、おそらくセロンカでもお父さんもそういうなんかこうマナセ族の冷たさを知ってたんじゃないかなって気がするんです。だからもうこれはなんかこの娘たちはかなり辛い境遇に置かれるのではないか、モーセ、そういうことをですね、悶々とこう心配しながらお父さんは亡くなられたんじゃないかと思うんです。で、案の定ですね、モーセから約束をもらったにもかかわらず、セロファデの5人の娘のところにマナセの人たちは土地を分割しないということを決めたんじゃないかと思います。彼女たちは何度も掛け合ったけど聞いてくれない、モーセからちゃんと立法として私たちは約束してもらっていますって言ってるにもかかわらず、おそらくマナセのですね、なんていうかリーダーの人たちは聞いてくれなかった。そこで彼女はついにですね、この最高のリーダーであったヨシュアのところへ、まあ、最高裁のところへ駆けつけるみたいな感じですよね、行きまして、ヨシュアにもう一度お願いをするわけです。そうしますと、実はヨシュアはモーセのそばにいつもいましたから、あなたたちじゃないかとよく分かったと思うんですね。どうしたんだい、いや、あの時に私たちこうやってモーセ様から約束もらいましたよね。もうモーセのところにはですね、毎日のように何十件何百件のですね、裁判をしなきゃいけないことがいつもあったわけです。だからヨシュアもまあそれいつも隣で見ていたわけですけれども、あ、それは覚えてるよ、あなたたちのことはよく覚えてる、名前までマグラ、ノア、オグラ、ミルカ、キルタだろ、よく覚えてる、あの法律は確かにモーセがちゃんと、決めた、私がそれ知ってるから、ね、そしてヨシュアは明快にそのことを、答えました。 で彼女は、じゃあ彼ヨシュアは4節で、主の命令で彼女たちの父の兄弟たちの間で彼女たちに相続地を与えた。彼女たちに相続地を与えた。明快にですね、彼女たちに土地を分割するっていう約束をするようなんです。それはヨシュアはやはりよく分かったわけですね、モーセの やろうとしてたことが。ところはですね、ことはそんなに簡単じゃないんです。っていうのは、このマナセの中ではですね、一致してこの5人の娘には土地はやらんって決めてたわけです。もうなんかね、多分喧嘩状態になってたんじゃないかなって気がします。お前たちにはやらんって言ってね、いやでも私は絶対もらうはずだ。そこでヨシュアはこれをここで約束を果たそうとしても、これは無理だから、じゃあヨルダン川のこちら側にあなたたちの土地を別に用意しよう。そしてですね、実はマナセとエフライムっていうのは兄弟の部族なんです。ヨセフの長男がマナセで、弟がエフライムでしたから、その彼女たちのところだけはですね、その兄弟の部族の隣にくじ引きなしでですね、そしてしかもかなり広い場所を与えたわけです。おそらくこんなふうにですね、広大な土地を与えられるなんていうことは、彼女たちもびっくりしたんじゃないかと思います。でもヨシュアって人はやっぱりすごい人だなと思うのは、そういう時にですね、人々のそうやってマナセの意地悪なところを見抜いて、それは間違ってる、そんな意地悪するんだったら彼女たちのに対して神様が約束したことを私が実行するといって、広大な土地を彼女たちに与えて、他の部族には前からいたこちらの北側をそのまま与えたというのが6節にある。マナセの娘たちが彼の息子たちの間に相続地を受けたからである。ギルアデの地はマナセの他の子孫のものとなった。ギルアデというのはこちらのあたりのことを指す、言葉です。実はこの5人の女性、マフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルツァ、この人たちの名前はさっき言った民数記の27章だけでなくて26章にも出てきますし、実はここに出てくるまでにもうすでに2回繰り返されている。聖書の中で名前が繰り返し出されるということは極めて珍しいです。それはこの女性がどれだけ大切にされてきたかということですよ。彼女たちは何も活躍してないです。何かこう勇士でもないし、何か戦いに勝ったわけでもないし、何か大きな町を建ったわけでもない。それからですね、聖書の中で歴代史という系図ばっかりこう並んでいるところがあるんですけども、その中にも彼女たちのことがわざわざ、まあ、名前はないんですけども、5人の娘たちということでわざわざこのマナセ族の中にヘフェルの子セルファデには5人の娘たちがいてとちゃんと書いてある。つまりですね、これは5人の娘たちを神様はいつも忘れていなかったということを表しているんです。名前を呼んでるっていう感じです。名前が何度も繰り返されている人はそれだけ神様はこの名前が呼ばれている人たちのことを非常に大切に見てきたということです。お父さんを亡くして、そして自分たちの立場がどんどん失われていく不安の中で悩み続けてきたこの5人の女性、そして彼女たちは神様に訴え続けてきたわけです。それはこの天地を作られた主なる神様は 私たちのことをきっと忘れないはずだ。私たちが男性がいないために土地が奪われていってしまうということに対して神様は決してそれを認めるような方ではない。私たちのことを愛してくださる方はそんなことはされない方だ。きっと分かってくださる。私のことをきっと分かってくださる。そういう信頼というか信仰、それが彼女たちがモーセとヨシュアに訴えていったことになるわけですけれども、そういう彼女たちへの神様へは彼女たちの悩みを不安を忘れることはなかったってことです。そしてそのヨシュアを通して与えた神様の約束は、彼女たちが驚くべきような大きな広い土地でした。彼女たちがずっと信頼し続けてきた神様はこうやってあなたたちのことを忘れないで愛してきたんだよ。彼女たちは勇者ではなかった。でもただただ非常に子供のようにして、神様を信頼してたってことです。イエス様のところにやってきた女性がいっぱいいますけれども、大変有名な女性で、マルコの福音書の5章に出てくる病気の女性がいました。マルコの福音書の5章には12年間長血を患った女性というのが25節から出てきます。12年間出血が止まらず激痛に苦しんできた女性です。でも彼女はものすごく大きな資産家でしたけれども、ここで聖書にこういうふうに書くんです。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。それが彼女の12年間でした。しかもですね、彼女は宗教的にも社会的にも汚れた女性として見られたんです。彼女は汚れている、つまり神様から、嫌われているからこんな病気になっているんだ、だから彼女が触ったものには僕たちも触っちゃいけない、彼女が座ったところには、1日経つまでは座っちゃいけない、彼女に触れた人は手を洗ってそれからじゃないとご飯を食べちゃいけないとかですね、そういう決まりがいっぱいあったわけです。12年間汚れてる汚れてるって言い続けられてきた人です。そういうところにイエス様が来たんです。彼女は群衆の中に紛れ込み、そしてもう彼女が来ただけでみんな嫌がりますから、本当にこっそりとですね、彼女はおそらくですね、這いつくばるようにして、そして人々の足の間から手を伸ばして、もうこれ以上伸びないというところまで人差し指までぐっと伸ばして、イエス様が通り過ぎる最後の瞬間にイエス様の裾に触れるんです。英語の聖書ではよく Just One Touch って書いてあるんです。お着物に触ることでもできればきっと治る。するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。新約聖書の中でも特に劇的な感動的なものなんですね。その時にイエス様は歩いた足をパッと止めてしまうんです。そして誰かが私に触ったと。いやいやイエス様、みんな触ってますよ。弟子たちも呆れてしまう。いやいや、私に触ったものがいる。誰だ。女性はびっくりしまして、そしてひれ伏して前に進み出てきます。そして自分がどれだけ苦しい目に12年間あってきたのか、そして今すがる思いでここに来てこのことをしました、そしたらこんな風になったんですと。そうしたらイエス様は言いました。 娘はあなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。それはあなたの12年間、へえ、そんなに苦しかったの、それは大変だったね、じゃないんです。それは分かっている。12年間のことをずっと私は見続けてきたんだ。そして今私はあなたに会いにここへ来たんだ。だからあなたを今私は呼び出して、あなたと顔を合わせて、安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。安心して帰りなさい。私はあなたとこれからも12年間あなたを見続けたように、これからもあなたと一緒にいて、一緒にあなたを歩み、あなたを守ろう。あなたが私を信じたように、私はあなたから離れることはない。彼女はきっと治してくださる。その信仰を、信じる心を、信頼にイエス様は答えた。あの5人の娘も同じだったと思います。ヨシアはさあ安心して、あのヨルダン川の向こう側の土地を自分たちの土地としなさい。安心していきなさい。その一途な、必ず私を愛してくださるその神様の愛は、あなたしは変わらないんだ、私と一緒にいてくださるんだ、私を見放さないでいてくださるんだということを信じて歩んでいくこと、そのことに神様は答えてください。決して神様は忘れないんだ。私たちもそういう今背負っていること、今、いやもう私はもうこれだけ見放されているんだ、10年間見放されているんだ、12年間見放されているんだ、神様がずっと見続けてくださったことを信じて、そしてまた今週新しい力を受けて歩んでいきたいなと思います。お願いいたします。主なる神様、私たちは誰からも見放されているような心細さを感じる時があります。でも私のことを愛し、その生涯を共にいてくださると、約束してくださったあなたがいてくださるという、その信頼と支えをどうぞもう一度取り戻してくださいますように教えてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。